今朝はルカによる福音書1章46から56節の御言葉に聞きます。イエス・キリストを胎に宿したマリアが歌った賛歌であります。キリスト教会の礼拝で古くから用いられてきた広く知られている歌であります。マニフィカートと呼ばれています。ヨハン・セバスチャン・バッハにもマニフィカートという曲があります。大変内容の豊かな歌であります。47節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。この歌は神を褒めたたえる歌であります。歌い手であるマリアは礼拝する人です。そしてこの賛美の歌の特徴を一言で言いますなら、それは喜びであります。この歌の全体があふれるほどの喜びに満たされているわけです。マリアは人間が神を礼拝するその技に大きな喜びが伴うのだということを教えてくれるんです。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。私の魂はと言われ、さらに私の霊はと言われます。魂はもともと喉や気管を意味する言葉で、そこから息、呼吸を表す言葉となり、さらに命そのものを表す言葉となりました。霊も息、呼吸、命といった意味を持っている言葉です。ここで魂と霊はほぼ同じ意味の言葉と見てよいと思います。特に2つの言葉の意味を区別する必要はないわけです。そしてどちらも命を持つ存在としての人間そのもの、人間の全存在を言い表している言葉であります。つまり私の魂はと言われ、重ねて私の霊はと言われることで、全体としての人間という意味が強調されているわけです。マリアはここで全身全霊をもって神を礼拝し、身も心も神に捧げ、正面から神と向かい合っています。そのことにより神から来る喜びに全存在を満たされている。その大きな喜びに促されて神を称えているわけです。ここで私たちはウェストミンスター小距離問答書の問い1を思い起こさずにおれません。人間の主要な目的は何ですか？人間の主要な目的は神の栄光をたたえ、とこしえに神を喜ぶことです。賛美をするということ、私たちも主の日ごとに賛美をするわけですが、そもそもこれは人間存在にとって本質的なことです。なぜなら賛美をする、神を褒めたたえるということ、これは神が人間を作られたその創造の秩序に基づく技であるからです。人間は神との交わりに生きるべく作られました。神の形に似せて、すなわち霊的な存在、生ける人格を持つ存在として作られました。ですから人間が神との交わりのうちに、私とあなたという二人称の関係に生きることが創造の秩序です。そうした意味において神を賛美することは人間の本来的な技であります。ある人は言います。人間は全身全霊をもって、その全存在をもって神に作られたものとしての言葉をその身に担い、作り主なる神の創造の言葉に応答する。 人間は神の祝福に賛美を持って応える存在である。実に人間自身が一つの楽器、一本の笛である。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。このようにマリアが歌うその言葉から、私たちは改めて一つのことを思い起こされます。それは神は作り主であられ、人間は神に作られたもの、造物であるという事実です。今この歌を歌っているマリアは被造物です。そういう存在として作り主なる神と向き合っています。私とあなたという二人称の関係において向き合っています。そして彼女は歌います。私の魂は主をあがめ。あがめるというのは大きくするということです。礼拝は神を大きくし、神の前で被造物である自分を小さくする技です。神は大きく、自分は小さい。これが神と人間との正しい位置関係であるということを覚えて、神の前にへり下る、ここに礼拝が成り立ちます。マリアはまさに礼拝者であり、この賛歌は礼拝における賛美です。創造の秩序に基づいて、マリアは神をあがめ、神を喜び、神を讃えているのです。そのように人間が被造物であるということ、もっと言うと人間を作られた神がおられるということは、聖書が語り示している真理です。しかし一つのことを思います。日本人の宗教観からすると、この真理を知ることはまさに天と地がひっくり返るようなことではないだろうか。ウェストミンスター小距離問答書問いを、一人より多くの神が存在しますか、ただ一人の神だけがおられます、それは生ける誠の神です。さらに問い4、神とは何ですか。神はその存在、知恵、力、正義、慈しみ、誠において無限、永遠、不変の霊です。日本には多くの神々、矢をよろずの神々があると言われます。日本における宗教的な土壌、これは反神論という言葉で言われるような、何でも神になっていく土壌です。クリスチャンホームに生まれ育った方たちにあっては、また事情が異なるかもしれませんけれども、私は家族に一人もキリスト者がない家庭に生まれて、10代の頃に初めて聖書と出会いました。もちろんそれまでは、ただ一人の神、すなわち生ける誠の神があるなどということは、思いも知らせしませんでした。コペルニクス的展開という言葉があります。それまでの天動説、地球が中心であるという見方を覆して、いや太陽が中心であって地球は動いているのだ、こういう地動説を唱えたコペルニクスにちなむ言葉でありますが、これはそれまでのものの見方や考え方、あるいは常識が根本からひっくり返されるということを意味する言葉です。私の聖書との出会いはまさしくコペルニクス的展開でありました。作り主を知らず、自分を超えた方、永遠者を知らず、自分が全ての中心であると信じていた者が永遠の神を知らされ、実は自分もその神の被造物であるということを知らされたときに、それは10代の頃でありましたが、いわく言い難い思いに襲われたことを覚えています。創世記2章7節、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。 突如として私はこの聖書の言葉を聞くことになったわけですが、私の鼻に命の息を吹き入れられたのも作り主なる神であったのか、そのことを知ったのはやはり大きな驚きでありました。ただそれまでは聖書を読んでみても、神は何か自分と遠い存在のように思われていたのですが、もしそうであれば、実は神は私という存在に最も近い方であるのか、そのようにも思いました。ともあれ、私の聖書との出会いとその後の旧道の歩みを振り返って、そのようなことが思い起こされるわけです。そういう私が信仰を与えられて、今礼拝者として神をあがめて生きる者として生かされていることは、まさに神の恩寵というほかはないと思っています。そしてそうした礼拝者とされる聖書を学んでいく中で、命の土台が据えられ、また人生の根本問題に対する答えも与えられていたということに感謝をしているわけです。このマリアの歌の特徴が喜びにあるということ、この歌の全体が喜びに満ちているということを確かめたわけですが、もう一つこの歌において明らかなことがあるのです。それはこのマリアの賛歌の主語が神であることです。48節でマリアは、なぜ自分が今この歌を歌っているのか、神を喜び称えているのかという理由を語っています。身分の低いこの主の端ためにも目を留めてくださったからです。神が私に目を留めてくださった。私が自分の方から神を求め見出し、その結果神を歌っているのではない。神が私に目を留めてくださった、私を見出してくださった。28節、おめでとうを恵まれた方、主があなたと共におられる。つまり神が主語であります。神がマリアという一人の人間に行動を起こされた、それが全ての始まりであります。さらに51節以下でマリアは、今彼女が身をもっている、やがて彼女から生まれたもイエス・キリストを通して御父がこの世界にどのような御業をなさるのか、どのように力の御腕を振るわれるのか、そのことを具体的な仕方で語り示しています。そのことについてはまた次回見たいと思いますけれども、これはいわば第二のコペルニクス的展開と呼び得る御業であります。神は御一人をイエス・キリストを通してどのようにこの世界を支配されるのか、どのようにしてこの世界に君臨され身腕を振るわれるのか、この世界を治められるのか、この世にこの地上に神の支配が実現する、それはこの世のただ中に神の国がもたらされるということです。主なる神が身腕を振るわれるときに、そこに神の国が実現するのです。51節以下でマリアが語り示しているのは、その神の国の秩序です。そして私たちが知るべきことは、神が御子キリストを通して身腕を振るわれ、神の支配が実現するときに、この世のこの地上の秩序はひっくり返されるのだということです。まさに神の身腕によってコペルニクス的展開が起こされるのだということです。ともあれ、やはりここでも主語は神です。主はその腕で力を送る。このことは私たちに一つの事実を示します。大切な事実です。マリアはこの歌を歌いながら大きな喜びに満たされているわけでありますが、その喜びは 彼女が自ら作り出したものではないのです。その大きな喜びは、今彼女の体に宿されているイエス・キリストから来る喜びなのです。人間の主要な目的は何ですか？人間の主要な目的は神の栄光を称え、とこしえに神を喜ぶことです。私たちの人生の目的は礼拝すること、すなわち神を大きくすることにあります。神を大きくするとはどういうことでしょうか？例えばこういうことです。人生において与えられている日々、10年20年と刻まれていく日々、日ごとの小さな生活の中に起こりくるさまざまな思い煩いや厄介な問題のあれこれ、あるいは戦いの中で一歩一歩神を大きくしていくことへと導かれていく、そういう営みを重ねていくことです。そのことは間違っても、神と私とが肩を並べて何かをやり遂げるというようなことではありません。そうではなく、神をまさに神その方として私たちの命の中にお迎えするということです。マリアが救い主を胎に宿したように、私たちも神を、神の言葉を私たちの命の中心、人生の中心に位置づけるということです。その時神はまさに神として私たちと共にいてくださいます。それが神を大きくするということです。神が大きくなられるときに私たちの喜びが増し加わります。神が大きくなられる、神が私にその大いなる御業を振るわれる、その時私たちは罪と死の定めから解き放たれ、思い煩いからも解放され、本来の誠の命の祝福の中に置かれ、誠の平和を生きることができるということです。この時にマリアの全身を包んでいた喜びは自家発電の喜びではありません。彼女が自ら作り出した喜びではありません。彼女の喜びの根拠は彼女の胎に宿されている血の御子です。そして神が彼女に御命を止めてくださったこの事実です。主なる神の前では、神が私たちに命を止めてくださる、このことのほか何一つ必要ではありません。それがすべてなのです。神が私たちの命と人生に目を留めてくださる、私たちの友となられ、私たちに味方してくださる、とこしえに私たちと共にいてくださる、その事実が私たちに誠の喜びを、また慰めをもたらすのです。今朝はおしまいに一つのことを確かめておきたいと思います。神は作り主であられ、人間は被造物である、そのことを知ること、人間の主要な目的は神の栄光をたたえ、とこしえに神を喜ぶことにあるということを知ること、これが人間存在の原点であります。この事実に立ち返ることによって、人間はその真っ当な意味で健やかであることができます。裏返しで申しますなら、被造物である人間が作り主である神のもとを離れるなら、人間はその時自分の原点を見失うのです。本来あるべきところから的を外すのです。現代は神なき時代と言われます。現代人は神など時代遅れの島に過ぎない 神を捨て、自分の知恵や力を絶対のものとして、自分により頼んで生きるようになった。旧約聖書創世記11章のバベルの塔のお話が思い起こされます。確かに科学技術は進歩し、生活は便利になりました。しかし一方でこの時代は大変困難な難しい問題に直面しています。それは人間存在そのものが脅かされている。人間が人間であることの意味や価値や尊厳が奪われている。そういう問題です。現代に生きる者たちは、この問題と正面から向き合っていかなければならないと思います。ビクトール・フランクルというオーストリア生まれの精神科医、心理学者があります。第二次世界大戦の折にナチス・ドイツによって捕らえられ、強制収容所に入れられ、九死に一生を得て帰還した人です。その体験を記した夜と霧という書物はよく知られています。このフランクルが自らも医師であったわけですが、医療現場での問題を提起しています。かつて病気の人、また死が近い人は価値のない人間であって、そういう人の命は生きる価値がない命だと主張されたことがある。まあ、そのように言われることの背景として、医者が見ているのはいつも人間ではなくケースである、症例であるということがある。医者は自分が治療するのは患者、すなわち病人ではなく、病気そのものだと考えがちである。この人は、ではなく、これは、なのである。サンプルに過ぎないのである。そこで起こっていることは人間のものかである。人間がものとしてしか見られていない、扱われていないということである。そうであるとすれば、現代社会の課題は人間がいかにして人間そのものに立ち戻るのか、そこにあるのだと言い得るでしょう。ドイツの哲学者エマニュエル・カントは、人間は尊厳を持っている、人間は決して目的のための手段にされてはならない、そのように語っています。人間が人間そのものに立ち戻る、それがなされるのはどこか、作り主のもとであります。作り主のもとに立ち返ることによって人間は人間となる。愛と命と義と喜びと平和の源である方のもとに立ち戻ることによって、人間は人間そのものに立ち戻る。そしてそれが作り主を礼拝する者としての姿であります。そこに人間の誠の喜びが回復される。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。このように歌っているマリアの宿していた大きな喜びが回復されていく。私たちは被造物であります。被造物として地上を生き死ぬのです。私たちは礼拝者です。礼拝者として地上を生き死ぬのです。人は地上の日数を増し加えるごとに老いていきます。そして病になり、やがて地上の死の時を迎えます。その過程の中で、かつてはできていたことができなくなったり、思いのままにならないことが増えたりするのです。世の中には人間を物、道具としか見なさない傾向が確かにあるのだと思います。道具として使えなくなったら もう価値はない。そのように考えられるということがあるのだと思います。しかし人間は道具ではありません。被造物です。あなたは私の目に値高い、尊い。そう作り主なる神に言っていただける存在です。私たちがどのような境遇に置かれていようとも、神のもとにあるならば、神に結ばれているならば、神は私たちにあふれるほどの恵みを注いでくださるんです。そして人間は礼拝者であります。今朝はマリアの喜びの歌を聞きました。これは私たちの歌でもあります。人間が本当に回復されていくならば、このような歌を歌うことができる。そして私たちからこの喜びの歌を奪い取ることができるものは誰もないです。地上で最後の息を引き取る瞬間まで、被造物であり礼拝者である私たちは、この歌を歌うことができる。そして死を超える命の恵みの中で、蘇られ常しえに来たもイエス・キリストに結ばれる恵みの中で、私たちはこの大いなる喜びに生きるのです。各々の命はこの喜びに生かされるのです。祈ります。主なる御神様、あなたをあがめ、あなたをたたえることに、人間の誠の喜びがあることを、今朝は御言葉により改めて教え示してくださって感謝をいたします。私たちを、あなたを大きくし、自らを小さくすることに、心からの喜びを見出すものとならせてください。主の御名によって、で祈ります。アーメン。